さて今日は第一水曜日ということで、はい、気軽にうまい防災をお届けしています。心と命を守るヒント、お話をいただくのはいつものように防災士の天間由佳さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実は天間さん本当なら昨日
29日に
スケジュールでは、
はいはい、帰ってくる予定だったエジプト旅行が、
ね、はい、あのナイルのクルーズ船も、
はい、乗る予定でした
ね。だからまあ本当にいろんな形でいろんな、はい、あの皆さんのスケジュール、はい、生活を一変させてるのが
変わってますね。
事実ですね、はい、だから本当にあのイベントも軒並みに、
はい、
ハニーもそうですけども延期とかね中止とかありますので、はい、みんなが同じように、はい、今この時を乗り越えようという気持ちになってるとこなので、はい、あの我慢とかじゃなくて、はい、この行動が、はい、昨日ねちょっと皆さんにもお伝えしたんですが、なんか使命感を持つとできるというね、
そうでしたか、
あの経験者の方もちょっと言葉を紹介したんですけど、はいはいはい、だから今の行動があのいろんな方の命を守り、はい、そしてまたあの医療従事者の方々を守るんだと思えば、はいはいはい、積極的にね、はい、あ、じゃあもう出かけるのやめようとか、うん、こういうことだけをちょっとやってみようとかなりますもんね、はい、そしてお家でできることを、はい、ちょうどこの地震対策 の、はい、あの防災のお話の中からちょうどこのいわゆるローリングストックですか、
はい、はい、
そうなんです。買いだめしなくてもいいんですよね。
そうなんです。
1週間分とありますけど、
はい、あのこれは、うん、例えば南海トラフ地震が起こった時に、はい、地域があの日本中があの被災に近い形になってしまうと、はい、物資が届かないので政府の方から1週間分を生活できるように備蓄してくださいっていうふうに言われてるんです、うん、
つまり今に似てますよね。
そうなんです、
はい、でもそれでも1週間分ということだから、
はいはい、
そのあたりを考えると本当に買いだめする必要はない、はい、
そうなんです。備蓄であって買い占めではないんですよ ね。
そうですね、はい、だからまあ本当にあの生物も腐っていきますしね。
そうなんです。
あの冷蔵庫とか使えてても悪くなっていきますから、はい、もうしっかりとそのあたりは、はい、冷静にということで、はい、
冷静に。でもまさに今はちょっと備蓄が必要な時期かなとも思うので、はい、
そうですね、
世界中がこういう状況なので、本当にまた入ってこなくなってしまうかもしれないので、今こそこのローリングストックじゃないですけど、備蓄をもう一回考え直してもらえたらなっていうのは思います、
ね、あの先月そんなお話も含めてご紹介いただきましたが、はい、やっぱりあの用意しておかなきゃいけないのはこの本あの冊子からいきますと、はい、やっぱり水
はそうですね。でも今は水道水は出るんですけど、私は今回のこともあったのでちょっとペットボトルを6本買い足したりはしました、はい、1箱だけね買い足したんですけど、はい、お水はやっぱりないと何もできなくなってしまうのと、
そうですね、
脱水とか、
ね、今ね、はい、地震が起こらないとは限らないんですよ。
最近ちょっと揺れてますよね。
煽るわけではない
んですけど、
地震はねいつ来るかもわからないと思うと、
はい、
この準備は、はい、今の生活の準備にもなるかと、はい、いうことであえて今日も、ね、はい、このお話を伺ってるんですけども、
はい、そうなんです。あの本当にねこう災害が重なってしまったり不安な時にまた不安なことが起こったりすることもあるので、もうぜひ準備はねしておいてもらえば、今はもしかしたら1週間分から2週間分って考えた方が、もし、あの、外出禁止ってなってしまった時に、慌ててね皆さんスーパーに行かれるじゃないですか、はい、その慌てていく時に行かなくていいようにって思うんですね。そうですね。その時、ね、わざわざその混んでる時とか別に何時間も並ぶっていうと、うん、ただでさえこのコロナのねその
近い距離で今は一番密接するのが密集するのがって言われてる状況になってしまう、
一番移りやすいそうです。そういう時に慌てて買いに行くとか、そういう、はい、そういう時と病院に行くことで移ることが多いとも言われているので、そういうことを考えたら今のうちから、今まだサンダは落ち着いているの で、
ね、はい、
ちょっといつもよりも一つだけ多めにとか、パスタ乾麺は長持ちするから一袋多く買っとこうかなみたいな感じで、ちょっといつもより多めに買って、私は冷凍したりとかはしました、
はい、
そうなっても慌てないように東京の方慌ててはりましたね。
あ、そうですね、
実際なかったとか慌てて買いに行ったっていう方もおられるんですけど、そういうことも含めて今ちょうど練習にもなるので、
そうですね、
はい、
で前回もいろいろご紹介いただいたレトルト食品とか、はい、それからお湯を入れるだけでお味噌汁ができるものとか、
はいはい、美味しい備蓄にもなる、ね、普段の晩ご飯にもなるようなね、フードがたくさん今非常食がたくさん出ているので、もう本当にあれからいろいろ見に行きました。
あ、また行かれましたか。行きました。
あ、本当にいろんな種類があって、
だからもうまず安心するつもりのものを、
はい、はい、で普段あの、ね、やっぱ食べ慣れないものを買っても食べないで終わってしまうので、
あ、そうですね、
はい、ちょうど練習がてらちょっと一回これ食べてみようかなとか食べてみて美味しければじゃあ買おうかなみたいに、あのしてます。じゃないとたくさん今まで非常食というものを買ってたくさん期限切れたものを
立場上いろいろ試されて、
はい、いろいろ買いましたけども結構金額も高いのでもったいないなと、なので、本当に今は食べれる、普段食べるものを備蓄で、はい、私は無印のカレーが好きなので、カレーは、はいはい、家族が4人なので4個プラスもう4個みたいな、もう1食も多めにっていう風に買ってます、はい、それでも結構金額はいっちゃうんですけど、
そうですね、皆さんがだからそれぞれにお好きなものをちょっと見つけて、はい、安心できる、はい、だからもしもっていわゆるこう災害が重なった時の気持ちとして、はい、こんなものしか食べられないのじゃなくって、はい、普段から食べてるものだったら、はい、そんなに違和感ないという、はい、
ご家族の方もやっぱり食べ物でほっとしたりとかするので、
ものすごくあります
よね。そうなんです。でこれでまた食べ慣れないもの出されて、味がとかうちの子供なんか特に味が変わると
不安ですね、
はい、になってしまうので本当に無理に防災食買うんだったら普段召し上がってるもので日持ちしそうなものを、はい、選んでおかれたらいいかなって思います、はい、
ぜひ皆さん冷静にちょっと今だったら一つ余分ぐらいを買うのを、はい、はい、いつものお買い物の時にされると、はい、考えたらあ2週間分ぐらいのストックはできたわね、はい、となるように、はい、普段から、
はい、普段から、はい、
ね、はい、ということですね。そして非常持ち出しのお話を前回はちょっとしていただけてなかったので、はいはい、今日はお家にいらっしゃる方が、はい、ことが多くなってきたので、
はい、
以前もご紹介いただきましたが、はい、本当に素晴らしいあの非常持ち出し袋を、
そうなんです、
ね、アイデアいっぱいで、
は
い、
私もあの主婦なのであの非常持ち出し袋って買って置いとくのは最初はね地震の後とかはいいんですけど、はい、ずっと置いてあると目についてしまうのでなんか普段使うもので代用できないかなって、ね、そうなんです。
お呼びするのにも違和感なく非常持ち出し袋がある、
はい、あればいいなと思って防災クッションというのを開発したんですけど、ね、
これが素晴らしいですので、
はい、ありがとうございます。家にあるもので作れたらいいなっていうので、あの私はバスタオルを長めのバスタオルを、ね、本当に手縫いでこれバスタオルも避難所で使えるようにと思って手縫いでぐしぐし縫って、防災頭巾を中にクッションの中に入れる感じで作ったんですけど、
はい、
結構物が入るんです。
そうなんですね、はい、この作り方を今からご紹介したいと思います。ラジオですのでどこまで、ね、伝わるかちょっとゆっくりご紹介していきます。はい、あのバスタオル今おっしゃいました。
はい、
あ、冊子には、
はい、そうなんです、後ろの方に写真付きで作り方載っけてあるので、はい、よかったらあの一冊を
そうですねスタジオ前に置きますので、
はい、置いときますので、
あの今お手持ちのバスタオル、
はい、
もしくはもうあの
お子さんだったらスポーツタオルぐらいでいいと思うんですけど、
普通のタオルでもいいですのでちょっとご用意いただいて、はい、今お話しする内容をあの同じような動作していただいたらいいんじゃないでしょうか、
はい、
横長に広げていただきますね、
はい、はい、
そして真ん中で、はい、
半分に折ります、はい、そうすると細長い短冊みたいな形によ
りまた細長い横長状のタオルになりますね、はい、
はい、で折ります、はい、で今度は、向きを変えまして、
はい、
また縦の長いものを半分に折ります、
はい、全体としたらあのこう広げたら「た」っていう字になりますかね、漢字のね、
はい、
ですね、はい、はい、横長に広がったのを今度は半分に、はい、その長さが半分になるように折ります、
はい、はい、そうしましたら今度大きなこれを並縫いでザクザクとあの手縫いで縫ってもらうんですけど、あの中に物を入れるのであの両端
ちょっと待ってくださいね、はい、今行きました、横長になりまし ました。で今半分に折ったのは、はい、縫う場所を確認ということですか。
そうですそうです、頭の頂点、はい、これね防災頭巾になるので、
そうそうおっしゃってましたね、
はいはい、この真ん中頂点が分かるとここが頭が乗るようになるわけですね、うん、
はい、はい
はい、乗る位置が分かったら、はい、
だそこをまずザクザク縫い、
はい、
ザクザクの方がかえっていいんですね。
そうなんです。なんでこんなにザクザクしてるんですかって言われるんですけど、避難所とかでハサミがない状態でバリバリバリっと縫いで、あ、後からバスタオル、タオルとして使えるようにザクザク縫います、うん、これ細かくしちゃうと後から切ったり剥がしたりが大変なので、はい、ザクザク物が落ちない程度のザクザク縫います。
はい、そこのちょうど頂点に当たる真ん中の部分が後で分かりますけど頂点になるので、はい、ここをまずは、はい、あの本当に大きな目で写真で見ると 4目か5目ぐらいしか縫い目がないぐらいに、
は
い、
ザクザク
かなりのザクザクと縫ってますね、
はいはいはい、
そして今度は両サイドになりますか、
はい、縫います、
はい、同じように一番端っこの方が、はい、あの物を入れても
落ちない、要するに、ね、
ポケットを作っていくんですね。
そうなんです、ポケットを作ってるんです、
はい、ということで、はい、このポケットは、
はい、
じゃあ、全部でいくつぐらいが出来上がりますか。
私は その方の入れるものによって変えてもいいと思うんですけど、はい、私はとりあえずこのサッシでは6つのポケットができるように塗ってます、はいはい、でももしかしたらスポーツタオルでお子さん用だったら、もう
4つでもいいし、
はい、4つでもいいし、頂点は縫わずに、例えば紙おむつとかを入れて頭を守れるようにっていう形でもいいかなって思います。
はい、わかりました。今まで言ったとこわかりましたでしょうか。横長にまずはタオルを置きます、はい、そしてまた手前にあるのを向こうに押し、半分に折って、はい、もっとこう細長い横長のタオルの状態が出来上がります、はい、でその真ん中の位置が分かるようにちょっと数えて、はい、そしてそこの頭のところに来るようになっているので山になるところになっているので、はい、まずはそこをしっかりとザクザクの大きな目で縫って、で、はい、ポケットを4つないし6つ作るぐらいのつもりで、はい、それぞれお部屋を小部屋を作っていく、はい、ということになります、はいはい、そしてでそれでも十分なんですね。
そうなんです、
入れ物としては、
はい、
だからこれは子どもさんでも作れますね。
そうなんです。うちの子が小学校中学校の時に夏休みの作品展で出してました、
はい、そうですか、はい、防空頭巾、
はい
はい、防災頭巾が
防災クッションで、
はい、クッションということで
賞を取ってます。
あ、そうですかでそのポケットができたところに、
はい、
どんなものを、
いろんな、これは例えば避難所に行くときに頭を守りながら防災頭巾として持っていくので、はい、避難所で使うものを入れてもらうと考えてもらったらいいんですけど、
はい、
例えばその日の夜は避難所で一泊すると考えたら、うん、例えば歯ブラシを入れたり、
あ、個人個人の小物がその一人一人に用意できるんですね。
そうなんです。で、クッション、外見はクッションなので例えば車に一個とか、
まだそこまでは行ってないんです。
クッションまで行ってなかった、はい、すいません、はい、中に入れるものもそれぞれ、例えば私は小銭はね入れてるんです、電話ができるようにと思って。前言ってらっしゃいまし
たね、公衆電話は
10円とか100円とか、はい、あとは電話番号も書いて、
メモ、
そうなんです、なかなか電話番号暗記できてないので、
覚えてないですね、
はい、で保険証番号を入れたりとか、はい、そうやってそれぞれの情報、それぞれが持っておいた方がいい情報を縫い付けてしまうので、はい、入れてしまっても大丈夫だと思うんですけど、で入れて、あとおむつだったり靴下だったり、
その人その人のパーソナル、はい、自分自身が個人的にあったら便利だなっていうものを入れておく、
はい、一泊する、もしこれを持って避難所で生活するとしたら何があったらいいかなっていうの、
キャンプで泊まるってイメージがプラスかもしれませんね、
はいはい、
何かイメージができて、
はい、これだけ持ってったらキャンプで泊まって困らないみたいな感じで、
はい、
入れてもらったら、なので結構衛生が私はすごく気になっちゃって寝れなくなっちゃうので、結果そうです
ね、すっきりしますね、
はい、だから歯ブラシとか、はい、あと体を拭くものだったりとか、ティッシュだったり、
はい、今はとても便利なものがありますから、は
い、そうなんです、携帯用とか歯磨きも紙歯、
そうなんですか、
はい、磨き、それも無印良品で売ってたと思うんですけど、はい、紙状になってて、ウェットティッシュ状の、
はい、すっきりするものが
あったりとかするので、そういう あと私綿棒とかもちょっと
個人個人そうですね、はい、必要なものありますからね、
はい、
でそれを入れるものをまず作りますね、はい、まあ、入れましたとします。
はい、
そして半分に折って頂点のところになるように頂点のところ、
はい、
半分に折って、はい、それ自体を、はい、クッションにするということは、もう一回なんかケースに入れるんですね。ここ、
はい、
あ、最後出てこないようにですか。
ここもザクザク縫って出てこないようにしてから、
はいはい、今度は
クッションの中に入れます。
クッションカバー、
カバーの中 に。で、私クッションカバーに100円ショップとかで紐、よく手提げ袋用の紐って売ってると思うんですけど、はい、 あれが100円でちょうど長さが結構あるので、うん、あれを真ん中で切ってクッションの口のところに2本つけて、バッグにもできるように、避難所とかに行った時に
手が開けられるように、
そうなんです、物がもらえたりとか何か入れておけたりとかする、うん、できるので、そうやってクッションの中に紐をカバンになるように入れてます、
はいはい、じゃあクッションカバーをうまく利用して、はい、そこに紐をつけると、はい、バッグになる、
バッグにもなる、開けると、る、はい、中にそのファスナーの中側につけてるんですけど、はい、
でその先ほど作っていろんなゴロゴロしたものもあると思うんですが、
そうなんです、
それを普段クッションとしてこう使うわけですから、
はいはい、
そのまま入れたのではちょっと
そうなんです、ゴツゴツするので、ね、私はお家に余ってる膝掛けとかで一回くるんと巻いて、ちょっと柔らかくして、でまるで綿がいっぱい入ってるかのような、ほかほかのクッションに見えるようにして、
とっても中に入れてしまうので、はい、一見クッション、
クッションなんです。もう
でも実は
防災クッションって私は、はい、名付けてます
ということですね。
そうなんです。
今日ちょっとお持ちいただいたので実物を、はい、ホームページを、ね、見られる方はぜひちょっとお写真で、
はい、
拙いちょっと紹介の仕方をしてしまったので、
いえいえ、
私がもうちょっと上手にご紹介できたらいいんですけど、もう一目瞭然です、
はいはい、
ぜひちょっとご覧いただいて、
はい、
今ちょっと写真見ると軍手とかも入ってますね。
そうなんです、私被災した時に結構いろんなものがゴツゴツ出てたりとか、はい、あと本当に土っぽかったりしたので、外が、
はい、そうですね、
本当に拭いたり手を守るものとか、はい、あとメモ取りたかったりしたの で、
そうです、ね、
油性ペンとかも入ってたらいいなと思って、ちっちゃい油性ペンとか入れたり、はい、いろんなもの、お味噌汁のねインスタントも、
ね、
はい、粉の方なので軽いんです、
はい、はい、それからガムテープなんかもかけたり貼れたりするから、
はい、
もう軽くなって、あとちょっとだけの、
はい、いいかもしれないですね。
きっとそれぞれにアイデアで、
はい、
お子さん、
皆さんのアイデア結構ね参考になります、
ね、楽しみながら作れて、うん、
はい、
そしてこれがいざという時には、はい、ものすごく心強い、
そうなんです、あればそれ持って、
はい、個人個人のね大事なものがそこに入っていると、はい、メガネも入ってましたね。
私のはねもう特に目が悪いし、被災した時とかって粉々でコンタクトが痛くて入れられないので、メガネも絶対いると思って、ずっと昔作って普段使ってないメガネを入れてます。
見えづらいっていうのはもう本当に能率が悪いですから、
そうなんです、
気分的にもめいります、
そうです、頭がはっきりしなくなっちゃうので、はい、メガネもあの時壊れてしまったので、メガネメガネって、
確か当時も神戸の方にメガネを作られる方が来られたとか、そんなお話もちょっと聞いたりして、は
い、そうだと思います。
逆に311の時には、はい、神戸からメガネ協会の皆さんがお困りでしょって言って行かれたっていうのを聞いてます。
ね、
え、だからやっぱりその見えないっていうのは、
うん、もう本当に辛いです、
ね、え、だからそのあたりもしっかり入れておかれる、だから人によって入れるものは、
はい、
違うという、
そうなんです、うん、はい、
ぜひ皆さんホームページをちょっと見ていただいて、お写真で分かっていただけたら嬉しいなと思ってます、はい、だからバスタオルでお一人一個ずつを作る、
そうなんです、経費がね、
はい、
本当だったらかかってしまうところをなるべく家にあるものでと思って、バスタオルで作るのを考えました、
ね、だから普段だったら非常持ち出して一家で一つぐらいしか用意できてませんよね。
そうなんです、はい、 でもこれだったらお子さんにはお子さん用のものを、ね、作ってもらって、一緒に本当に小学生の方だったら十分作れるんじゃないかなと思うんですけど、
ね、そうですね、はい、だから今は本当あのニュースも周りも新型コロナウイルスの話で、はい、見えることもあるし不安なこともあるけど、はい、今はお家にいることが誰かの役に立ってる、はい、それだったらその時間を使って、
そうなんです、有意義だったり ね楽しくだったり、
そうですね、はい、ぜひ作ってみてください、はい、これを作られる時の一番のこうなんかポイントってありますか？
もうの欲張って入れすぎると頭が重たくなってやったんですけど、これはちょっとと思いました。だからホックとかもし時間があったら、
あ、そうですね、縫うではなくて、
はい、縫ってしまうよりもホックで留めれば入れ替えたりとか、これは重たいやっぱりやめとこうとかいろいろできると思うので、はい、ぜひ工夫して、はい、欲張りすぎたら結構ゴツゴツして痛かったです。懐中電灯入れたりとかいろいろしてたので
笛が入ってました。
はい、私笛はあの中に入れるっていうよりも本当にあの防災クッションのところに入れとけばいいんですけど、ええ、逃げたりするとき、ご家族と夜暗くて離れちゃうときも、ね、笛があれば合図にもなりますし助けてもらえたりするので、
そういう小物こそがこういう防災、はい、あのグッズ の、うん、あの入れておくのはいいですね。はい、わかりました。ぜひ皆さん試してみてください、はい、そして今日のお話、4月29日の水曜日夜9時から再放送しますので、こちらもぜひお聞きいただきたいと思います。そして次回は5月6日の水曜日、今日ちょっと予定していたんですが大事な大事なトイレのお話、はい、こちらも来月、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お話をお伺いしましたのは防災士の天満由香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。